ロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。 MC のカツオ節石川でございます。この番組はエブリスア藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報からさらには藤沢のサッカー情報、世界に広げて日本ワールドサッカーの情報もお届けできたらなと思っております。日本サッカー協会がワールドカップ優勝を掲げておりますので、それに向かってエブリサも上昇していこうという魂胆なんですけども、一旦階段でいうところの踊り場に今エブリサはいるということなんですけども、気を取り直してやっていきたいと思います。お時間はですね5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今回もお越しいただいておりますエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報の穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いい
たします。さあ、ということでね、今日はなんと悪いニュースを予想した方もいるかもしれませんが、いいニュースも、お持ちいたしました。
お
はい、なのでまあね、なんかアメリカンジョークみたいな入り方になってますけど、まあちょっとね、いいニュースからちょっと、お伝えしてちょっと伸ばしていこうかなと思うんですが、はい、私、なんと2人目の、子供が生まれました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
パンパカパーンということで、本当に
めでたい。
よかった。いいニュース、めでたいニュースだね。
生まれたのはいつなんですか。
もう18日ですもん。
あ、18日。
18日。
はい。一昨日かな。
一昨日。
ちょっとすんだバタバタしました。こっちは、バタバタしておりましたので、ま
あ
ここからね、このめでたいニュースの勢いちょっと上昇にね、上の方にギューンと上げて、あとはちょっとゆっくりとしっぽりといきましょうか。
今日の構成ですか。
ちょっと構成ですけどね。どうしてもね、向き合わなきゃいけない事実がありまして、はい、なんとですね、皆様、エブリサ・フジサユナイテッド入れ替え戦がありました。このテンションでなんとなくお察しかと思いますが、なんと2対3で敗れてしまいまして、県2部降格でございます。うーん、悔しい。
残念。
いや、どうでしたか、桜井さん、この試合、
はい、
振り返ってですけども。
あ、そうですね、YSCC セカンドさん、すごい若くて、はい、スピードのある選手が多くて、はい、で前半の5分に我々先制して、これはいけるなと思ったんですけど、うん、でしかも引き分けだったら残留だったんですね。
ね、そうですよね、
はい、なんですけど、ちょっとはい、
いや、ちょっとあれだな。ちょっと言葉のね、選びでね、なかなか出てこないね。
はい、そうっすね。まあちょっと結構サイドから切り裂かれて、
はい、
でまあただチャンスはいっぱいあったんですよ。はい、チャンスはいっぱいあって決めきれずみたいなところで、
うん、
まあ、ちょっと2対3という結果になってしまった。
悔しかったです。もうね、本当は穴水さんと一緒に僕も ね現地でちょっと見てたんですよね、
はい、
もう穴水さんが、 まあ、と僕がねちょっと思ってたこととかちょっとあ どうしたって思ってたことを言いますと、はい、なんか、はい、あれ全体的に元気なくねって思っちゃったんですよ。なんか YSCC セカンドさんの方がなんかやっぱね、あとはもう食うだけだみたいな、
はい、
そう追う立場だったからかね、すごいうおーっていう感じがありましたよ ね、
勢いありましたよね、外から
見ててね、うん、勢いがあって、
まあ、あとサポーターの、ね、方の声出しがやっぱりスタンドにいると違いましたね。向こうは、
ね、
YCC さんの応援歌みたいなものがあったりね、
はいはい、
やっぱ横浜横浜とこう叫んでるファンサポーターの皆さんの勢いを、ね、
うん、
受けてましたよね、
うん、なんか うちもなんかちゃんとみたいななんか作ります、ね、なんか
いや本当必要ですよ、思いました、もうまさに、はい、ね、
だから僕はあのアナミスさんのまだいけるぞっていうやつ、
もうね、いやもうね、そうあれしかない、
うん、もうアナミさんが全部背負ってた。
いやこれどうですか、あの
大輔
君、これ僕その選手、
そうですね、
そう選手同士の声も少ないし、
はい、
ベンチからの声もあんまりないし、
うん、
でなんとなくスタンドもね相手方とこっち側と分かれてはいましたけど、
はい、
もう誰も声を出さないと、はい、なんか、
う
ん、
まあそうですね、ね、まあスタンドはやっぱり YSCC さん、うん、はい、トップチームもあるんで、
あ、ね、そうですね、
はい、そのちゃんとがすごくて、で、うん、YouTube でライブやらせてもらってたんですけど、
うんうんうん、
そのやっぱライブ越しで見てた人も、
うんうんうん、
YSCC の大応援が聞こえるみたいな、
うん、そうっすよね、
はい、感じだったんで、
やっぱ、
ね、まあ、少なくともスタンドは全然、
そうなんですよね、はい、まあそれはね、どうしたって、
はい、
ね、そういう声を出してくれる人が必要ですよね。
そうなんですね、
だしそれはもうね、あの自然発生的なのか分かりませんけど、
はい、
そういう人選手、
YSCC さん、うん、歴史もあるんで、
うんうん、
はい、ただそうですね、そのピッチ上が静かだったっていうのは、うん、なかなか難しいんですけど、まあ先に1点入れて、でその後からちょっとうまくいかないみたいな、うんうん、で、
なるほど、
うん、まあチャンスもあったんですけど、なんかこううまくいかないっていうところが大きかったのかなと、
そうですね、結構ね外から見ててもうごめんなさい、もうエブリサー上に行ってほしいから厳しいことを言っちゃいます僕、
はい、
なんかあの試合を見てるときちょっとアラミスさんにはねちょっとポツポツ話してたんですけど、うん、
はい、
結構あのエブリサの、条件、残留条件が引き分け以上ってあったじゃないですか、うん、
はい、
で1点リードしたまでは良かったんですけど、
うん、はい、
1対1に追いつかれたらちょっとやばいなと思ったんですよ、
うん、
ってなった時に多分選手間の中でこれ攻めるのか守るのかっていうなんか意思統一っていうのがどこまで共有されてたのかなっていうのと、
うん、
なんとなく、ちょっと前線からのチェイスを、見られたんですけど、そこに連動性がなかなか生まれてなくて、
はい、
要は中盤以降のプレスが守るのか攻めるのかでちょっと、初速遅くなっててずれてて、後でまあサイドにボールが入った時になんていうんですかね、そのうまく剥がされちゃってたんですね、 出足が遅れて、
そうですね、かなり剥がされてましたね、
はい、
まあ、一応その試合前の狙いとしては、
はい、
まあ、後ろから相手が3バックで、
はい、
あの繋いできて、あの最後その最後というか絶対サイドの子が降りてきてるところに当てるんですね、
はい、
でそこを潰しに行こうっていうプランだったんですよ、
はい、
なんですけど、まあ後ろそのいで それに追い込むためにガンガンチェイスに行こうっていう話だったんです
よ、はい、
で蓋を開けてみたら、まあ、割とそのプレスをかけてもなんかうまくこう逆サイドに持ってかれたりとか、
はい、
こう うまく本当はこうプレスをガーっていって全部追い込んで追い込んでそこの右サイドのそいつに行くみたいなにしたかったんですけど、うん、なんかそのサイドを絞れなくて、
そうっすよね。
そうなった時にこう我々がガーってプレスかけていくんですけど、
はい、
逆サイドの方に持ってかれちゃうとスライドが間に合ってなくて、
はい、
でそのサイドにはやっぱボールは渡るんですけど、そこで遅れちゃって全部剥がされたみたいな。
そう、
でその剥がされた後はもうサイドからスピードのある攻撃をされちゃった、は
い、早かったもんな。
早かった、ね、
はい、
だ
まあ、
結構な、
まあ、ちょっと戦、まあ、難しいんですけど、まあ、それを何本かやってからの修正ができなかったっていう。
いや、そこがねめちゃくちゃ厳しかったです、はいはい、なんで2点目3点目が結構まあ同じというか近しい失点の仕方で、自分が
見、ね、
自分が見に行った時の、はい、リーグ戦のグラシア戦も同じ失点のされ方を2回しちゃってたんで、はい、いやそこの修正なんとかしてほしいなっていうのを見てて、で言うと前回の時はいわゆる、ね、前線からチェイスをする時に相手のセンターバックがボールを持ってて、はい、まあ、そこでまあ、うん、まず一つプレスかける、うん、で、まあ、それを避けるために、まあ、サイドにボール、まあ、横のセンターバックに渡す、うん、で、まあ、2つ目のチェイスが行くで 1,2 までいいんですけど、3 で絶対出遅れたんですよね、
はい、
でそうすると前に行ってるんですけど、ディフェンスラインというか全体的に中盤がめちゃくちゃ間延びしちゃってて、
うん、
でセンターでボール剥がされた後にセンターで余裕でボール受けられて前向かれて、で、うん、あの両サイドの裏にパス出されて切り裂かれるってパターンがめちゃくちゃ多かったんで、まずいと思いながらアナビスさんとね、うん、見てましたよね、あの時。
そうですね、そうですね、それその最初のプランはそれだったんですけど、うんうん、うまくいかなかった時の修正っていうのが、まあ戦術的にできなかったかなっていうところで、でまあそれもあってちょっとどうしたらいいのかみたいなのところで、
はい、
まあ元気のない内容になってしまったのか
な、ってしまいましたね。あと YSCC セカンドさんはやっぱりその自分のたちのサッカーの強みここだっていうのがもうめちゃくちゃ分かりやすくやってましたよね、プレーとして。
そうですね、 YSCC さんはやりたいことが全部やれたんだと思います。
なのでその辺で結構で試合展開中に自分たちのはこれだっていう迷いなくやってた YSCC さんと、うん、ちょっとこれどうすっかでちょっと迷いながら90分終えてしまったエブリサで、うん、このスコアになっちゃったのかなっていうのが感じましたね。
おっしゃる通りだと思います。
おっしゃる通りだと思います。
桜井さんをね、あの追い詰めるあれじゃないんですよ、西川さん。
そうそうそう、もう外から、ね、言うのは簡単なんですよ。外から言うのは
ね、
本当に好き勝手言いやがってって感じなんですよね。本当。
まあでもね、外からの意見として聞いてもらえればね、いいかもしれないですよね。
は
い、
まあ、そうですね、はい。まあでもやっぱりそういう、まあ、修正を、まあ、誰がやるのか、まあ、そのスタッフなのか中にいる選手たちなのかっていうところで、まあ、シーズン通して、うん、なんかこううまくいかない時の修正力みたいのが、まあ、圧倒的に足りなかったのかな
と思います。だから僕はもうこれ別に聞いてる皆さんに言いたいのは、本当に応援してるからこういうこと言いたくて、別に何も思ってなかったらもうあの無視です。もう無視というか、まあ来シーズンもね切り替えて頑張りましょうみたいなことをね言っとけば別に何も波風は立たないと思うんですけど、やっぱ変わってほしいっていうやっぱ意志がやっぱ強いんで、僕もせっかくねこう試合を見に行って応援していってるってところもあったりするんで、ってなった時にですよ、僕思ったのが、なかなかマネジメントとしてね正直難しいところあるじゃないですか、その県一部リーグっていうところで、まあいわゆる、
はい、
プロのねサッカー選手でしたらもう毎週ねピッチっていうか練習で会って、うん、コミュニケーション取ってとかそういうのも結構やりやすいじゃないですか、はい、意見交換とか。でもただね県一部ってなったら、まあお仕事もあったりとか、そもそもやっぱ週3回の練習だとかっていうところで、やっぱコミュニケーションを取る機会がめちゃくちゃやっぱ少なかったりすると思うんですよ、
うん、
なんでなんか週3回まあ、練習があるって思うんですけど、なんかどっかのタイミングで全員でねなんかご飯を食べる会とか、
はいはい、
はい、練習回数が少ないのであればもっとコミュニケーション意思疎通とかこういう風にやっていこうっていうマインドを同じように 足並み揃えられるような機会をちょっと増やすっていうのも、いいかなって思ったりしましたね。どうすか。
そうですね。いや、それは大事だと思います。
はい。じゃあ、いじめてるわけじゃないです、皆さん。皆さん、違いますよ。いじめてるわけじゃないです。いや、ちょうどね、この前ね、はい、J リーグのオフィシャルかな、YouTube で見てて、森保監督が、はい、お話をされたときに、当時、サンフレッチェ広島で森保さんが監督やられた時の、参謀の方がいて、その方は大体練習終わった後に森保さんとかいろんな人と、おなじみの焼き鳥屋に行って結構意見交換をしたみたいなことしつつ、やっぱその地域のサッカーに広島に根付くようにその地域の人ともコミュニケーション取ってて、その焼き鳥屋にその人だけ週10回行ってたという話があって
週10、
週10らしいですね。もうなんか飲み会を早めに切り上げて、で終わったと思ったら、誰々さんいるかなみたいなことでまた呼ばれて戻るみたいな、その焼き鳥屋に。でそんな感じで結構コミュニケーションっていうのをね、やっぱ盛んにやってってね。でもそれがね、プロだとって言ったらね、ちょっとあれかもしれないですけど、県一部のその選手もね、各々思いとか、そういうところでモチベーションの幅が結構ね差があったりとかすると思うんで、ここ櫻井さん難しそうっすね。
そうっすね。なんか勝ってる時はいいんですけどね、うまくいかなかったなった時に、
そうですよね、
ここっすね、うまくいかなかったのに。だから結構そのリーグ戦を振り返ってもうまくいかなかったゾーンがあったじゃないですか。
はい。
なかなか勝ち点が滞らなかった、積み上げられなかった時、そこでどうするかっていうのがまた2部からの課題になりそうですね、今後の。
そうですね。
じゃあ、なので何からやっていきますか。佐藤さん、何からやっていきますか、来季に向けて。
はい、現実的にはですね、ちょっとこの結果を受けて、私辞めたいみたいな選手スタッフみたいなのを、まず引き止めてですね、
はい、
来季に向けて、まず体制を組んでいくっていうところですね。で、本当年明けに天皇杯の予選があるんで、
はい、
はい、ちょっと年内にいろいろ決めて、で、残ったメンバーと、新しく入ってくる選手も何人かも決まってはいるんですけど、
はい、
その含めて来年から2部でやり直していこうっていうのを、はい、固めたいっていうところが直近ですね。
2部は、何チームぐらいになるんですか、そのリーグを行うとしたら。
何チーム、なんか今2ブロックで16チームずつぐらいだと思うんですけど、はい、来季から3ブロックになるんですよね。確か16チームが3ブロックなんじゃないかな。
16チーム増える
って言って。そうなんです。
来季からちょっと16チーム3ブロック、
はい、レギュレーションが変わって。
それは3部から上がってくるってことですか、16チーム。
そうですね、3部から上がってきます。だ今年上がりやすいんですよ、3部から2部。
なるほど。
今年は16チームの2ブロックだったってことですね。16、16ってことですよね、はいはい、A、B。それの C が加わるってことですか。
そうですね、
16、16、16。
はい、
こら大変だ。
で、なのでまずブロックで優勝しなきゃ多分ダメで、でその1位同士で多分順位決定戦みたいなのをして、上位2チームは自動で昇格して、3位のチームは入れ替え戦みたいな、ちょっとまだ分かんないですけど、形になるかなという。
なるほど。じゃあ16、16、16なので、競争が激しくなるわけですね、1部に上がるための。
そうですね、多分2位だとダメなんじゃないかな。
なるほど。ちょっと待ってください、とんでもないタイミングで降格しましたね。
そうですね、そういう意味だと今年2部のチームはラッキーで、
はい、
ブロックが2つで優勝したチームは無条件で上がれて、で3位のチームは入れ替え戦があったんで、ラッキーだった。我々が2部から1部に上がるときは、 もっと枠が狭くて、
はいはいはいはい、
結構苦労したんですけど、まあそれはしょうがないんで、まあ来季はそうですね、だから結構まずはブロック分け
の大事ですね、
大事なんですよね、
ちょ
っとそれは蓋を開けてみないとわからない。
ここはね、今年ね、あの県1部リーグは10チームありまして、はい、で、まあ、年間の試合日程でいうと、まあ、相手の、まあ、前半後半で9試合9試合、
はい、
ですよね。なので18試合あったんですけど、はい、2部になると試合数増えるってことですか？
いや、まあ、おそらくだから16チームで、まあ、11試合しかしないんですよ。その
ホームアンドアウェイではなく、
ホームアンドアウェイじゃなくないので、15試合でからその順位決定戦を1、2試合、
なるほどですね、はい、なるほどですね、なるほどですね、まあでもね、私やっぱすぐ一部に戻りたいと思うんで、
そうですね、まずブロック優勝してというとこですね。
はいはいはいはい、じゃあもう僕からは言えることはもうディフェンス頑張りましょうということで
、はい、そうですね、今年はだいぶサイドからやられてましたよね。
はい、ディフェンスはやっぱあの決まり事だったりね、結構そういうところでなんとかできる部分だと思ってるんで、そのインテリジェンスというか、そのクリエイティブなところというよりかは、攻撃のなんか発想とか、そういうところではなく、結構構築して多分できるようなところだと思ってるので、なのでこの辺はね本当に期待したい。いつから指導していくんですか？
指導、その天皇杯が1月の19日にあるんで、うん、今年明けから、はい、練習再開して、行って、でリーグ戦自体は4月の頭か、なんかもうちょっと早まって3月の終わりかもみたいな話はあるんですけど、ちょっとまだよくわかんないです。
なるほどっすね。ちなみになんか今試合とか取ってたりするじゃないですか。
はい、
なんかシュート本数とかそういうなんかデータみたいなのって取ってたりしたりするんですか？
ああ、シュート本数は取ってはないっす。
なんかできないですかね最近、はい、チャット GPT とか、まあ、AI が発達してるんで、もうなんかその動画を読み込ませたら大体のデータ出してくれるみたいな、
はいはい、まあ、そういうの ありますけど、なんか結構有料だったりするんです
よ、ね、あ、
まあ自分の試合の、はい、シュート数ぐらいだったらまあ全然数えられます
自分として、
はい、
なんかね、
まあ、ただやっぱ今年は得点が少なかったんですよね、圧倒的に、
はい
はい、はい、それで、まあ、リーグ戦もあの勝ち点で並んでるけ勝ち点で並んでるけど得点が少なかったから8位になっちゃったみたいな、あって、
まあそうですよね、
そうなんですよ、んでなかなか、はい、
はあはあはあ、
攻撃的に行くっていうのに得点が取れず、まあ失点はなりにしてたみたいな。
だからなんでもあれでしたね、僕試合見てましたけど、その入れ替え戦福原選手がだいぶなんか頼もしかったっすね。
そうですね、福原選手とうまいんですよね、まあ、一人で剥がせちゃうんで、
ですし、なんかキープできますし、競り合いも、はい、あの試合ほ多分ほぼ勝ってたんじゃないかな、
うんうん、
そうっていうのがあって、いやもう全部福原さんに集めてって思いながらめちゃくちゃ見ちゃってましたけど、結構ね、やっぱね、ちょっとね僕も少しねエゴサとかやっぱしちゃったりするわけですけど、
はい、
なんか2部のサポーターの方かな、
うん、
のなんかポストで、いやエブリザさん2部来るんかいみたいな
、はい、
話がね上がってたりするんで、やっぱね僕思うんですけど、やっぱそう一つ一つの子とか選手っていうのはやっぱ持ってるものが やっぱちゃんとね、やっぱあると思うので、
はい、
もうあとは周りが支えてあげましょう、サポーターも含めて、
うん、
桜井さん来季、
ね、本当
頼みます、はい、本当に
残念な結果ではあるんですけど、まあ、あのだからといって何かを諦めるわけではないんで、
そうです、
はい、これピンチをチャンスだと思って、うん、ちょっとこれまでできなかったことを一つずつやっていって、うん、より強い組織チームにしていきたいなと思ってます。
そうですよね、だから今回もね結構小学生のねこのロードトゥーワールドカップトロフィーでは小中とか、はい、まあいろいろねサッカー、うんうん、地元のサッカーチーム呼んだりしてるじゃないですか、うん、でも入れ替え戦とかね、なんかそういう大事な試合の時とかにもう全部来てもらってもう、はい、完全ホームでやるぐらいのね、
うんうんうん、
頑張れエブリさんみたいな、
うん、
流れにねなってくれたらやっぱ地域のいいサッカーチームだなっていう感じになると思うんです。そういう地域に根付いたチーム作りもねお願いしたいですし、何か協力ことができることがあればという気持ちであります。私は
石川さん、あの応援団長どうですか、
やります？土日
ちゃんと作って、ちゃんと僕らで作って、
やっていきますか。土日
声出ししましょうか。
はい、もう土日ほぼ僕があのゲーム実況入ってますけど声は出せるんすよ、
ね、リモートで入りますから、スピーカーだけ現地に置いて
スタジオ、別のスタジオにいるのに他のね、そこのスタジオのスタッフさんびっくりしますから、急になんかわけわかんないこと言い始めたそうね
ちょっとでもね考えたいですよね、まあ、もちろん募集もしたいですけど、
うん、
こういうのってどうなんでしょうね、自然発生なのか。
そうです ね、なかなか
これあの全、うん、あのエブリサ富士山ユナイテッド合併前の富士山ユナイテッドの方には強烈なサポーターがいて、
はい、
全部自分でこうオリジナルというかいろいろ作ってですね、 YouTube に上げてとかって方いたんですけどね、
うん、
なんかそういう方は出現を待つのか、まあ、運営側から仕掛けていくのか、まあ、石川さんが先頭切っていくのか、ちょっとその辺どうにか盛り上げたいですよね。
そうですね、なんか結構イメージだとね、なんかあのジャイアントキリングっていう漫画とかだとね、なんか商店街のおじちゃんとかがね頑張れみたいな感じでやってって、でまああと若手の応援してる応援団が出てきて、うん、なんかその若手応援団と地元のおじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんがやってる商店街いやそこで喧嘩するんです。
喧嘩する
応援の仕方についてみたいなでも最終的にはね、あの一致団結したりするんですけ ど、
あ
いやなってほしい。あ、待ってください、もう番組終わりますわ
もっと
はい、ということでね、ちょっとまた来週、うん、続報もありと思いますので、引き続き皆さんエブリサ応援よろしくお願いします。はい、ということで荒水さん、桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次回お会いいたしましょう。さようなら。